町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは俳優の林田真理さんです。どうぞ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、まあ、いわゆるこう初対面なんですけども、ちょっとね、今打ち合わせでお話をお伺いしてたら、意外とニアミスがあったみたいな。
そうなんです。
ちょっとびっくりしたんですけど、あれでしょう、私が、まあ、あの KBC というね、放送局で深夜番組を、どうもっていうね、番組やってる時に、なかなか1時間枠の特集が、あったということで、すいません、もうすっかりそれ失念してしまってたんだけど、
もう10年前の話なのでで
もそれすごくないですか。だってその一人だけに1時間ね、番組丸々咲くっていうことは、僕も結構10年ぐらい番組やってたけど、そこそこな有名人でもまあまあないですよ
いや、なのですごい、あの私もとても嬉しかったことを覚えてます。あの、どうもさんといえばいろんなコーナーがあって私も楽しみに見ていましたけど、それを全部ちょっと取っ払って、珍しいちょっと1時間というか特集。
その時にもすでに女優にはなられてたんです。
はい、あの地元のギガという今でもある劇団なんですけども、当時所属しておりまして、その劇団がちょっと面白い企画で、浜の町病院の、看護婦さんの寮の、があの残っていて、そこを、劇場に変えて芝居をしていこうみたいな。
なるほど。
はい、でいろんな、寮の各部屋を、福岡の関わるいろんなアーティストの方にお渡しして、その絵画のお部屋だ、絵の部屋だったり、現代美術の部屋だったり写真の部屋だったりみたいなして、こうもう建物全部をアートにしていこうみたいな企画がありまして。
すごいね。だから今でいうこうリノベーション的な、
本当にそうですね、
再利用したみたいな話ですよね。へえ、そういうことがあって、
で私はそこの劇団に、芝居で出ておりまして、まあ、あの私の、稽古からその本番までを追っていただくみたいな形で、
じゃあその劇団の、もうすでに看板女優だったんですね。
いやどうなんでしょうか。いや、役者になる、もういきなりこんな話しちゃっていいんですね。
いや、もちろん、あの林田さんを知るための話なんで。
ありがとうございます。あの初めはですね、役者になる気満々でしたら、やっぱり、役者になるなんて言ったら家族が心配するもので大反対されまして。
あ、なるほど。まあ、ミュージシャンもそうですよね。
そうですね。
まだその時代というのは特に
芸術のなんかそういう芸事の世界に行く
と、当たるか当たらないかもわからないような、
本当ですよね、食っていけるのかっていう感じもありますし、で反対されまして、実はあの天神コア、もう今なくなってしまいましたね。
なくなってしまいましたね。
コア の、あの1階にボディショップっていう、あの石鹸屋さんというか入ってまして、あそこに一度就職し、家族の反対があったので、ちゃんとあの、生活していきなさいということで一度 そこに就職し、しかしその途中で劇団に入り、劇団をボディショップを辞めて、いよいよ芝居の世界にっていうのの多分本当第一弾がその芝居だったんですよ。なんかちょっとそういうきっかけもあって、まあ、新しい人生を歩もうとしている若者というような目線でちょっと目をつけていただいたんでしょうか。
じゃあそれだけドームで1時間特集組まれた時には、もうさすがにご両親もなんとかこう応援する側に回ってくれてたんですか。
あ、そうですね、なんかあんなに反対されたのに、一度仕事も始めて、その傍らでもう劇団実は入って、その上でやっぱりあの頑張っていきたいので芝居をやることは許してほしいっていう話をしたら、意外とそこはすんなりうんと言ってもらえて、
なるほど。
ただここまでしぶとくやり続けるとは思ってなかったんじゃないでしょうか。いや、
でもちゃんとそれをさあの諦めずに、ずっとちゃんと今まさにこうプロとしてもね、やってるから、正解だったわけですもんね。
そうですね。でもそれが本当にでも周りの方の理解、まあ、家族も含め理解してくれたり、いろんな方が支えてくださって、もうここまでたどり着いてるなという感じで。
なるほど。
はい、もう嬉しいです。やりたいことがやり続けれてるって。
いや、まあまさにそのね、福岡、しかも大牟田のご出身なんですよね。なので、まあその女優になる、まあ家庭の話だったりとか、今現在何をされてるかみたいな話をお伺いしたいんですけど、まあ、なんで今日ねここにお越しにいただいたかというと、まあ、まさにその大牟田が舞台になった映画、大牟田篤の青春、まあ、関直樹監督の作品にご出演されているという、ことで、あの、まあ、来ていただいてると、これ撮影はもう終わったんですか。
終わり、今現在で言うと終わりたて、今9月ですから、
9月12日です。
この夏に、7月末から撮影が始まりまして、8月19日、大牟田アリーナ、新しく大牟田にできた 運動場、うん、言い方が古かですね
大牟田アリーナって言ったら建物かなと思ったけど
がっかりされます、まあ、グラウンド、いやあのちゃんと建物
なんですね、うん、
運動施設感じばっかりですね。
運動場って言ったらもう広場ですよ。
そうですね、運動場じゃないですね
運動場じゃない、うん、
あのスポーツの施設です。
施設が、
はい、あのすごくあの公式のいろんなスポーツができるような
立派なのができてるんですね、
はい、そうなんです。
なるほど、
うん、そこで1000人のエキストラの方に来ていただいての、
ほう、
はい、もう大千秋楽と言いますか、はい、最終日であの無事に終えまして、うん、という暑い夏でございました。
いやなかなかその大牟田が舞台になっている映画でいうと、はい、この番組でもあの実は向田理髪店でしたっけ、
はい、
あれも大牟田が舞台でしたよね。
そうです、はい、
あれ
はそうです。
大牟田ってはっきり言ってたっけ。
いえあのですね、
架空の町だった。
そうなんです、あの、うん、ちょっと寂れた町と言いますかあのでも原作では北海道かなんかのはずなんです。
あなるほど。
ですがあのロケ地をいろいろ探されてて大牟田があの選ばれたということで、
ね、高橋克実さんが
そうですよ、ね
ね、主演でということで、はい、いやだからなんか大牟田結構映画の街になりつつあるのかな。
映画づいてるんですよ ね、
ね、
はい、
これはどんな映画なんですか。
はい、今回の作品は、はい、パティシエの女性が主人公なんですけれども、うん、その主人公と、うん、まあ、いろんな過去を持つ大人たちが大牟田に集まって、うん、そこの、あ、まあ、再生の物語というか、
うん、はい、人間模様がいろいろ、
そうですね、人間ドラマです。
そこで林田さんはどういう役どころを、
はい、大人3人がこう大牟田の町で出会う話なんですけれども、うん、そこに一人キーマンといいますか、うん、10歳の1型糖尿病という病気を持った、うん、女の子との出会いによりという話なんですが、はい、うん、私はその10歳の女の子の母親役を演じております、うんうん、で大牟田が舞台なんですが、大牟田にこう流れ着いたというか縁があって集まった人たちの話なんですが、うん、私はそこに、大牟田に住む大牟田っ子の役を演じております。
もちろんネイティブな言葉
で、はい、そうですね、ネイティブ なので
そこはもう全く問題ないですよね。
そうなんですよね、
教えてもらわなくてもできる、
はい、
う
ん、かつ方言指導という仕事も兼任しておりまして。
あ、なるほど、
はい、うん、大牟田以外の方にはその大牟田の言葉を
裏方的にもサポートして、
そうですね、はい、うん、なんならこの台本は一番最初標準語で上がってきまして、
うん、それをだって監督はだって大牟田の方じゃないからね。
そうなんですよ、
うんうん、
で脚本家の方も大牟田の方ではなかったので標準語で上がってくるものを私が、うん、まあ、監督やその作家さんとコミュニケーション取りながら、うん、どれぐらいの濃さがよかかねっていうことをしながらこの方はちょっと年齢高い男性の方だからちょっと濃いめにしましょうかみたいなことを調整しながら作っていって、うん、は
い、いや実は観光大使もされてるんですよね、大牟田市。
そうなんです、大牟田大使というのを、はい、務めております。
いやもうがっつり大牟田プロモーターじゃないですか。
そうですね、
そういう意味ではね、
はい、頑張っていきたいと思っております。
いやいや、まあ、だからこの映画もだからある意味今度はもうはっきり向田理髪店と違って大牟田が舞台と、
ね、はい、大牟田が舞台です。
だって大牟田篤っていう名前がだってもうすでに大牟田になってる
んですよね。ここからもこの大牟田をしっかり感じていただきたいという、はい、
どうなんですか、やっぱりこう街を上げてみたいな盛り上がりがあるんですか。はい、
そうですね、本当にたくさんの方にご協力いただきました、
ね、1000人のエキストラって話も聞いたし、
そうなんです、うん、春にまず地域キャスト、うん、地元からもぜひご参加いただきたいということでオーディションがありまして、それも約1000人の方が、うん、まあ、大牟田だけじゃないです。
それはもうセリフがある役も含めて、
はい、いやそうなんです、うん、それは皆さんのこの腕次第といいますか、うん、才能次第でこう分けられてですね、セリフ、うん、その中からセリフのある役に就かれた方もいらっしゃいましたので、うん、はい、ご一緒させていただきました。
なるほどね、はい、だからなんかやっぱりそのなんて言うんだろう、こう本当大都会みたいなところで作られる映画よりも、
はい、
むしろなんか皆さんこう喜んでもらえそうな、
そうですね、
感じもあるし、
制作段階からなので
活気づくというか、
本当に大牟田の方と一緒に作って、うん、大牟田の方の力がないともできなかった作品ですね。そう、毎日の車のドライバーさんも大牟田の方がやってくださって、うんうん、お弁当も大牟田の方が作って出していただいて、地元の方のお店をお借りしてなど、うん、などなども、本当に大牟田の方の力がないととてもできな撮影はできなかったと終わって思いますね、
う
ん、
これどういう形でいつ頃公開になる予定ですか。
はい、映画ってここから撮ってからが時間がかかるもので、
まあ、大体なんとなくね半年ぐらいイメージはなんかありますよね。
早くて半年で、実はこれは1年かけて仕上げをいたしまして、来年の秋公開と。
まだまだじゃあ1年後の話なんですね、はい、公開は、
はい、
そっか、 じゃあまた改めてこうプロモーションが必要になってくるんですかね。
そうです ね、またお邪魔できたらいいなと思っております。
本当ね、なんかその時にまた改めてお伺いしたい気もしますが、はい、ただ、まあ、こうやってもすでに撮影がもうほとんど終わりかけて、
はい、
でいよいよこう、ね、公開が待たれるという状況ではあるわけですよね、
はい、そうですね、うん、はい、あの撮影はあの無事にもうこの夏は暑かったですもんね。
いやもうそれはもう全国どこでもかもしれませんけど、はい、大牟田も絶対暑かったはずですよね。
この暑さ
どうなんですか、昼間のその暑いっていうのは。
あのもともとちょっと暑い時期の撮影なので、うん、気にかけてあのそのことは計算しながらのスケジュールは組んであったんですが、うんうん、想像以上だった。
あ、
はい、なのであの途中でもう一回ちょっとスケジュール組み直して、うん、要はあの日中は外での撮影はちょっと控えておこうっていうことがありまして、室内の撮影にしたりとかっていうふうにはスケジュール組んでたんですけど、うん、室内は室内で暑かと。
なるほど。エアコンがついててもね止めなきゃいけなかったりとか。
そうなんですよ、
するしね、
実際本番の時は、音入っちゃうんで、うんうん、エアコンば切って飛ば閉めてって、はい、中にぎゅうぎゅうになってしよったらもうね汗の止まらんとですたいってもういう感じで。
いやそれは大変だったでしょうね、
はい、もう私たちねキャストはあの本当に気にかけていただいたり、うん、あの傘さしていただいたりとか、うん、お水飲ましていただいたりとか、ちょっと車で涼しいところで待っといてくださいって言って気使ってもらったんでね、うん、あのみんな健康に終えましたが。
あ、よかったですね。
もうスタッフさんはちょっと大丈夫かなっていう、あの T シャツと同じぐらい真っ黒になられてですね、皆さん、はい、心配しましたが。
なんかねこう雨で中止とかよく聞く話やけど、
はい、
でむしろこう晴れたことによってちょっと撮影が
雨が降らんかったですもんね。
そうそう、
でもありがたかったです。それはねあの、うん、降らなかったのでスケジュールはあの変更せずに行けたんですが、うん、ただ暑さと
暑かった、
はい、暑い暑い夏でございました。
なるほど。まあ、あの僕的にはですね、さっき その前半のどうものことはすっかりちょっと忘れてしまって申し訳なかったんですけど、あのガチ星、
はい、
まあ、江口寛監督はね、はい、まあ、この番組もかなり準レギュラーじゃないですけど、かなり色濃く関わってもらったりもしてるんですけども、はい、まあ、彼がそのなんていうんだろう、こうある種映画監督としてね本当に評価される作品になった、
はい、
映画の中の、はい、主演の阿部さんの奥さん役だったんですよね、
はい、主人公の、はい、浜島の妻の役で、はい、
そうなんです、
浜島弥生という役で出ておりました。
僕ね改めてちょっと見直しました。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
あれはなかなかヘビーな役どころですよね。
そうですね、
楽しい場面なんてほとんどないですからね。
そうですね、うん、結構苦しいシーンが多かったです ね、
なんかこう、はい、こうギスギスしてるか、はい、ちょっと泣き叫ぶとか、そういう
大体 腹立てとる感じ、
そう 腹かいて
るからね、腹かいとる感じの。
ああいう時ってやっぱりこう現場も重たいんですか、やっぱり空気っていうのは。
いやどうなんでしょう、その現場ごとに違うと思うんですが、うん、やっぱりあの菅さんの現場でのこのググッとこの集中されてる、
なんか追い込みそうじゃないですか、
空気感っていうのはすごく、うん、はい、ありまして、うん、あの俳優もちょっと生半可な気持ちではやれんなっていうところはあり、うん、
OK 出ないですよね、多分
あります。であの登場シーンが本当にあの夫婦喧嘩のピークぐらいのとこから私登場するんですけども、うんうんうん、最初のシーンからあのブチ切れてるんですけど、はい、あの実はガチ星ってあのオーディションがありまして、
うん、
その浜島の役もあの主人公浜島の役もオーディションで阿部さんが選ばれたんですけども、うん、私の妻の役もオーディションがありまして、うん、そのオーディションはなかなかの空気でした。
あ、その時がもうまず大変だった、どんな感じだったんですか。
菅さんはもう1ミリの笑顔もないあの、うん、細い目で眼光鋭くこちらをもうご覧になっていて、うん、
はい、実際やらされるわけですか、
はい、もうそのシーンを、はい、うんうん、やったんですけども、うん、でその時も阿部さんと実は組だったんです。
おー、なるほど、
はい、うん、なのでその組んだチームで、うん、あの実際の翻訳もやらせていただくことになったんですけれども、うん、もうとにかく私たち妻の役に関しては怒れと、
うん、
もうじんわり怒るなと、うん、もういきなり怒れと、
ぶち切れ、
最初から怒れと。
おうおうおう、
意外とそれって難しいみたいで、あの最初からトップに行くっていうのは
確かに何か分かんないけど多分そうだろうと思いますよ、うん、
なので私はもうでもとにかく怒んなきゃと思ってブチ切れてですね、うん、バシバシ叩いてですね、阿部ちゃんば、
うんうん、
それでどうにか、はい、役をつかみまして
なるほど。じゃあもうその時に、はい、もうその場で決まったんですか。
いや、あの分からなかったです。ただそう、いや、こうやって話してると思い出しますね、
うんうん、
なんかもうすごくいいオーディションだったんですよ。
というのは
そんなに、うんうん、もうこんなに熱い気持ちで見てくださってるっていうのが、うん、もうバシバシ伝わってきたんで、うん、 あのもちろん作品やりたいですけども、オーディションだけでももう俳優としてはすごく満足感があったっていうか、うん、こんな熱い気持ちの方ともうその場でセッションできたって感触がすごくあって、
なるほど、
すごく満足してなんか嬉しくて、うん、興奮して帰ったのを覚えてます。なのでマネージャーにでも言ったんです、私、
うん、
安倍さんは受かると思うよって。で、
何人か見たのその時に、
はい、あ
の
何人か組で、そうなんですよ、他のライバルたちとも同じ部屋におりまして、まあ、その空気もすごかったんですけれども、で安倍さんは受かると思うよって、なんかやっぱりぴったり来てたんですよね、すごく。
いやなんかね、やっぱりこうあのタイトル通りガチ、という言葉通り、
はい、
もうあの彼自身も俳優としてこう崖っぷちな
ところっ
ていうのが、まあ、実際バックがグラウンドにあって、
これでもうやめようって思ったね、うん、あの最後のオーディションだった。
だからもうある意味こうドキュメンタリーを見てるかぐらいな追い込まれ方というか、はい、追い込み方というかね。
実は安倍さんとも東京行ってすぐからの俳優仲間で、私、
うん、そうなんだ、
あの一緒にこの芝居を稽古してたりした時期も長くありましたので、
もともと知ってた関係でもあって、
そうなんです、うん、その彼がもうこの作品で俳優どうしようかって思ってるところの作品で、うん、またオーディションで一緒になってって、うん、でも私もあのそういう意味で古くからの俳優仲間だったので、すごく芝居がやりやすかったっていうのがあったんですね、うん、その喧嘩するようなシーンでも遠慮なくお互いぶつかれたっていうのがあって、うん、なんかそういうなんかラッキーもあって、うん、
はい、いやだからすごいなと思ったのは、安倍さんって会ったらめっちゃいい人だったから、
すごい柔らかいですもんね、あんな感じじゃなくて、ね、
あれめっちゃムカつくやん映画に撮ったら、
はい、本当ですよ、どうしようもなかですもんね、
もういか
に
頑張れやみたいな思いがずっと、うん、
いつ頑張るとやって思いますよね、
そうまたパチンコ行ってからとか思うやない。
ちょっと見てる方が応援し始めたらすぐ怠けますけどね。
そうだけなんかもうあもうろくでもないやつやなって勝手にこっちはもう思ってた感じで、はい、あったら、まあ、いや全然ね、もう別人、まあ、そうですよね、俳優さんだからね、は
い、あのヘルシーな生活をしている高青年ですからね。
あんたタバコスパスパ吸うわけもなく、
はい、そうなんですよ。
いやいやだからなんかね、本当あれはもうすごく印象に残ってます。歯医者さんもなんかね、ブチ切れの奥さん役も、
はい、
子供は可愛いんですよね。
そうなんです、ね、
一番こう天使というか
本当に
唯一のこう救い、はい、お父さんがダメでも全然もうね見放さない感じがね、はい、すごい良くて、
はい、
うん、いやだから多分きっとね今回の大牟田敦もの青春もすごくいい、はい、感じなんだろうな、はい、全然あんなブチ切れる感じじゃないですか、
はい、今回はねブチ切れないです。
明るい感じの役ですか、
はい、でもその病気の子供を持つ母親というところでちょっと、うん、あのブチ切れはしないのですが、うん、あのまた母親の苦悩というその病気の家族を持つサポートする人の気持ちっていうのを演じられたらなと思ってやっております、
うん、僕らはもう出来上がったものを見るしかないんだけれども、まあ、当然あの俳優さんっていうのは役作りみたいなのが必要になってくるじゃないですか、
はい、
どうなんですかそういうなんか役作りという考え方は。
そうですね、俳優なのでいろんな人生を演じます、うん、それであの私はこの作品とか役を通して世の中を知っていってるなというか、やっぱりそういう機会があるとそのことを深く知っていこうと思って調べたり、うん、あの取材したりしますので、うん、そのことで一個一個知っていってるなっていう感じで、この仕事をしていなかったら何も知らなかっただろうななんてことは思います、
うん、いやもう僕なんかその日常生活においてもなんかこう他人の心なんてなかなかこう計り知れないし、難しいなと思うん
だけども、そうですよね、私も思います。
でもやっぱりこうある意味なりきらなきゃいけないじゃないですか、
はい、
だからすごいなと思って。
そうですね、でももちろんどこまで、うん、あの調べたとてその方の、うん、人生の歴史というのがあるので、あの、まあ、実在の方であってもそれは架空の方であっても、うん、まあ、架空の方もでも世の中の誰かの代弁者というか、
う
んうん、誰かの
そう、ね
ね、
う
ん、をキャラクターにしているので、
素でもなんか演じてるところあるかもしれないしね、
はい、
それは何とも言えないところですけどね、
うん、なので
な
んかそういう方たちを生きるという責任感はすごく感じていますし、うん、でもその分すごく面白いですし、演じるっていうのはあの他者への愛だなって私はすごく思って、他者を理解するということだと思うので、うん、あの まあ、私は今そのプロフェッショナルとしてこの俳優の仕事はしていますが、うん、演じるっていうことはなんか人間の勉強だなって、他者に興味を持つということの極みだなと思ってるので。
確かにね、そうじゃないとできないと思いますよね、
は
い、
なのでもうプロじゃなくても本当に演じるっていうことってすごく深くて面白いことなので、うん、いろんな方に経験してほしいなって、演じてみてほしいなってすごく思ってます。
まあ、だからそういった意味では本当にいろんな人になれるというか、
はい、そうですね、
特殊な仕事ですよね、
はい、とても面白いいろんな人生を体験させていただいてるなと思ってます、
うん、だからどっかにこう自分もいたりするんですか？
あ、そうですね、
他人にはなってるんだろうけど、
え、それはやっぱりそこが俳優の醍醐味じゃないかなと思います、うん、一つのことを受け取って、うん、自分の体とやっぱり感性で表現していくので、うん、そこがその俳優である理由かなとは思っています。
なるほどね。なんか今まで、まあ、ものすごく作品プロフィール拝見してたら、たくさん作品出られてますけど、
はい、
なんかこれは一番ちょっと未だに忘れられないなみたいなのってあるんですか？
そうですね、うん、でもいくつもあります、うん、もう何回かにわたってきていいですかっていうぐらいも、うん、やっぱり一個一個に思い入れがありますし、いろんなやっぱり方との、
まあ、ミュージシャンにどの曲が一番印象に残ってますかって聞くと同じだから、はい、まあ、確かにちょっと無茶ぶりではあるんだろうけどね。
でもそうですね、意外とでも覚えているのは、うん、人との出会い、うん、縁がつながってここでこの役につながったとか、うん、この作品につながったっていうエピソードを結構覚えていたりとか、うん、あとはこれは舞台になるんですが、なかなか台本が上がってこない。
それは作品によってやっぱりいろいろあるんでしょうね。
あります。
もう監督の癖だったりとか、ね、
本番直前まで上がってこないのに外国語を喋んなきゃいけない、中国人の役を、私が実は紀ノ国屋演劇賞というのをいただいてるんですけども、
そうですよ、
その賞をいただいた時の作品がまさに中国人を演じる、うん、で喋る言語が片言の日本語と中国語、しかし私全く中国語喋れないんですね。
それででも賞を取ったってことはそんだけやっぱ説得力があったに違いないわけじゃないですか。
いやもう死に物狂いだったんでしょうね。だからやっぱりそういうエネルギーっていうのは伝わるんじゃないかなと。
それ監督の狙いなのか。
いや、ただただこだわりにこだわり抜いたらなかなか本が上がらなかったという感じだと思うんですけど、またその上がってきた本がカッコ中国語でって書いて書く方
は誰も訳してくれない
の。そうですよ。でそこからやっとその中国語できる方に私の今回の方言指導と一緒ですけどお渡しして、そうすると中国語になって帰ってきて、
でしかもそれを暗記しなきゃいけない、
ね、そうなんです。
でも暗記でもただ棒読めばいいってわけじゃなくて、ね、
そうですよね、
演じもう自分の言葉かのように
そうですよ
喋んなきゃいけないです
ね。片言の中国語じゃなくて片言の日本語とネイティブの中国語って、うん、そんな数日じゃできんですよね。
もともと自分にない
本当です、ね、はい、でもなんかすごくもし振り返れば大変でしたけど、
やっぱ苦労した方がなんか残るのかな。
いやなんかね、そうやって苦労癖がついたらいかんなと思うんですけど、なんかねやっぱ大変だった時って後で見ていただく時にはすごく楽しんでいただいたりとか、うん、反響が大きいことは確かに多いんですよね。
ね、なんか人生もなんか一時が万事というか、そういうことの方が、
はい、
やっぱりね、記憶ってどんどんほらなんかなくなっていくじゃないですか、でもなんかその自分がこう大変だった、
はい、
こととかは意外とこう覚えてますもん、
ね、覚えてます、
ね、やっぱ身についてるんでしょうね。
そうですね、むしろそういう方がね、しっかりね刻まれているんだなと思いますし、うん、なんかこう自分が何か大きい何か課題にぶつかった時って自分の小ささに気づくんですけど、うん、意外とその後の方が周りからまたなんか褒めていただくようなことがあって、あ、今こそ自分の小ささ 気づいてますけどって思うので、うん、何かやっぱ大変な思いしたり苦労したりっていうのは、うん、自分の次のステップにはなっていってるんだろうなと思います。
なるほどね。
実は実家が私レコード屋だったってこともありまして、
なんかそうらしいですね。
そうなんです。
しかも映画館もされてた。
そうなんです。太陽館という映画館と太陽レコードという、
それすごくないですか、はい、今の仕事になんか意外とつながってきてる。
そうなんですよ ね、
やっぱ小さな頃から映画たくさん見てたんですか。
映画館には実際の自分の映画館にはですね、うん、そうでもなかったです。もちろん時々見に行ったりとか、うん、親が買い物に行ってる最中に入っとかんねって言われて見てるって、いつも同じタイミングで入れられて、いつも同じタイミングで迎え来られるけ、映画のいつも同じとこしか見とらんみたいな、うん、そういう思い出もありましたけど、
なんか大牟田版ニューシネマパラダイスができ そうなぐらいな話やけどね、
はい、父は本当にフィルム運んだりしてたらしいです。映画の通り。
なるほど、
はい、でもやっぱり一家全員なんて言うんですか、そういう映画好きだし音楽好きだしという一家ではありましたので、うんうん、
それが女優にきっかけとかは あんま関係ない。なんか
子供の頃から俳優になりたくて俳優になったんですけど、うん、子供の頃はあやっぱり家が映画館やけん女優さんなりたいんやねって言われると、うん、なんか生意気にそうじゃないって思ったりしてましたけど、まあ今考えたらやっぱりそういう環境はあるんでしょうね。
なんとなく DNA じゃないけど、はい、なんとなく環境っていうのがね、はい、あるのかもしれませんが、はい、なんでこんな話になったんだっけ、曲の話から、
デトルって話ですかね。
そうレコーデ屋さんもしているしてたと。
だからあのミュージックビデオを見るのも、うん、音楽聴くのももちろんですけど、うんはい、ミュージックビデオって世界もすごく面白いじゃないですか、うん、だからミュージックビデオも、ね、そうなんですよね、うん、見るの大好きだったので自分が俳優になって出れるのはすごく嬉しいです、
うん、はい、まあ、なかなかねこう、はい、過去の話から現在の話までいろいろまたお伺いしましたけども、やはりここで改めてインフォメーションでお伝えすると、
はい、
来年の秋公開予定の映画、はい、大牟田敦の青春が絶賛制作中ということで、
はい、そうですね、撮影は終わりましてこれからあの仕上げの作業に入っていくかなというところでございます、ま
あ、公開1年後にはなりますけど、はい、改めてじゃあ林田さんの方から、はい、何か皆さんリスナーの皆さんにメッセージをお伝えください。
はい、大牟田での、大牟田に集まった人たちの人間の再生ドラマです。撮影をしていてとても素敵な瞬間がたくさんありましたので、私も完成がとても楽しみです。来年の秋皆様にご覧いただけるのを楽しみにしております。大牟田敦の青春、撮影の風景などはあの SNS などでも大牟田敦ってあの調べていただけますと公式の方からいろいろ写真も上がってますのでチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。あの大牟田敦はカタカナでね、
あ、はい、あ
の検索していただけると、
はい、
そういうファンサイトだったり、
はい、
SNS に、行けるということなんで詳しい情報はそちらをチェックしてください、はい、では来週も引き続きゲストで、
はい、
あのお迎えしたいと思いますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということで今夜は、俳優の林田真理さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。